12月6日土曜日、一面トップの記事です。苫小牧信用金庫元役員20人賠償責任とあります。苫小牧信用金庫は5日、北海道財務局の業務改善命令を受けて設置した第三者委員会の調査報告書を公表しました。時効期間が過ぎた事案も含め、歴代役員20人が不正取引などで金庫に対し損害賠償責任を負うと認定。信金は今後、責任調査委員会を立ち上げ、旧経営陣に対して損害賠償請求と内規に基づく処罰の両面で責任を追及します。第三者委員会は5月に発足。札幌の弁護士3人で構成し、かつての役員10人と従業員5人に事情聴取しました。報告書は不祥事の詳細を記述。2010年、長年権勢を振るった現在80代の元理事長が、時価60万円のゴルフ会員権を同信金に240万円で買い取るよう求めた際、当時の常務理事が独断で購入を決め、差し引き180万円を交際費として処理しました。第三者委員会はこの2人の行為を共犯による背任行為としました。また、元理事長と元常務理事を除く18人も、禁止のはずの不動産購入やゴルフ会員権買取などに役員として稟議書に押印し、背任行為を阻止していないとして損害賠償責任を負うとしました。元常務理事を含む11人は一部またはすべての違反行為において、時効期間は経過しているとしました。信金をめぐっては、北海道財務局が5月に経営管理や法令遵守に問題があるとして、業務改善命令を出しています。信金は6月に外部役員を招くなど、経営陣を一新しています。次です。国内最大級の医療グループ、徳洲会グループは、10月に傘下に加えた室蘭市の日光記念病院348床について、高度急性期・急性期医療を担う心臓血管外科を3年以内に設置する方針を固めました。このグループの東上理事長71歳が、北海道新聞の取材に明らかにしました。室蘭市内では、日光病院と私立室蘭総合病院517床、製鉄記念室蘭病院347床が医療機能を分担する方向でしたが、日光病院の徳洲会参加入りで、連携のあり方は大きく変わりつつあります。徳洲会グループは近年、少子高齢化や過疎化などで、経営状態が厳しい地方の医療機関の合併を加速。政府や各自治体が医療機関の役割分担による効率化を促す中、今後、メガ医療グループの動向が地域医療を左右する可能性があります。次です。政府・自民党は5日、防衛力強化のための増税のうち、実施時期の決定を先送りしていた所得税について、2027年1月から引き上げる方向で検討に入りました。高市早苗首相が意欲を示している防衛力強化の裏付けとなる安定財源の確保が必要だと判断しました。ただ、連立を組む日本維新の会は、野党時代に増税に反対していたほか、他の野党の賛同も見通せていません。所得税は防衛費に充てる増税分として、新たに 1% を追加します。同時に、 東日本大震災の復興財源として課している復興特別所得税の税率を 1% 引き下げるため、当面は実質的な負担は増えません。ただ、復興特別所得税の課税期間を当初終了予定だった2037年から延長するため、長期的には負担増となる見込みです。立憲民主党の野田代表は5日の記者会見で、復興特別所得税を充てるやり方は一種の流用、極めて疑義があると批判しました。次です。自民党と日本維新の会は5日、衆院議員定数の削減法案を衆院に提出しました。削減目標を衆院定数465、小選挙区289、比例代表176の1割と明記し、1年以内に法制上の措置が講じられない場合、小選挙区25、比例20を自動的に削減し、合わせて420とする規定を盛り込みました。野党は規定や削減そのものに反発しており、臨時国会の会期末が17日に迫る中、審議がいつ始まるかは見通せていません。野党は特に児童削減の規定を批判。立憲民主党の野田代表は5日の記者会見で、野党に全く相談もなく、与党だけで期限も数も決めて、ダメだったら児童削減、二重三重に乱暴すぎると指摘しました。野党は定数削減法案よりも、すでに審議入りしている企業団体献金関連法案を優先すべきだと主張しています。一方、維新の藤田共同代表と参政党の神谷代表は4日、定数削減法案をめぐり国会内で会談しました。神谷氏は、民意を反映させる選挙制度にした上で定数を削減するのであれば協力できると話しました。次はその他の主な記事を紹介します。2面。2024年の企業献金、自民支部24億円。国会議員が関係する政党支部の2024年政治資金収支報告書の中央分と地方分の集計で、企業団体献金27億3248万円のうち、24億7802万円が自民党支部に集中していました。3面。1から解説。働きたい改革の議論、本格着手。政府は労働時間の規制緩和に向けた働きたい改革の議論に本格着手。長時間労働是正に逆行するとの批判もあります。8面。中国東アジア海域に艦船100隻。中国が東アジアの海域に合わせて100隻規模の艦船や警備艇を展開しているとロイター通信が報じました。27面。忘年会新年会予定、道内は6割。東京商工リサーチ北海道支社によると、この年末年始に忘年会や新年会を予定する道内企業の割合はおよそ6割。金融保険業や運輸業で開催比率が高くなっています。28面、マイナカード1億枚突破。マイナンバーカードの保有枚数が3日時点で1億2万9804枚となり、初めて1億枚を突破しました。31面、首都圏連続強盗、指示役初の逮捕。首都圏連続強盗で千葉県内での事件を 指示したとして、警視庁などの合同捜査本部は、強盗傷害などの疑いで男4人を逮捕。指示役とされる人物の逮捕は初めてです。31面、洪水特別警報を創設、来年に運用。大雨による洪水特別警報や国や都道府県による共同の高潮の予報・警報を発表できるようにする改正気象業務法が成立。気象庁が来年の運用開始を目指しています。16面、17面、19面、21面。サタデー同心、今週のメイン、駅弁140年、文化財登録挑む。7面、社説、辺野古埋め立て。6面、高市内閣、閣僚の資産公開。30面、旧統一教会の田中富広会長辞任へ。31面、新動物園事業者、住民に説明。12面、暮らし、小型犬、膝の脱臼に注意。以上で、その他の主な記事をご紹介しました。卓上式です。大きなプラタナスの木はすっかり葉を落としていた。川のせせらぎが響いてくる。山あいに開けた広場には真っ白な大理石の彫刻があそこに一つ、こちらに一つ。ビバイ市のアルテピアッツァビバイを先頃訪ねた。安田寛さんの作品を集めた野外彫刻美術館である。敷地にある廃校の木造校舎にも作品が並ぶ。優美な曲面と滑らかな肌が作る数々の形。維新期、天日といった題名の作品とじっくり向き合う。これは何だろう。様々な想念が浮かんでは消えていく。答えは出なくても、とても豊かなひとときを過ごしていた。安田さんは鉄道員の息子としてビバイで生まれ育った。イタリアを拠点に制作し、巨匠の名を冠した今年のイサム・ノグチ賞に輝いた。世界で知られる立場になっても、ふるさとへの思いは同じだ。美術館スタッフの方に、炭鉱の町として栄えたビバイの歴史を教わった。人々が助け合う気風が強く、文化や芸術を尊ぶ土壌があるそうだ。背景を知ると、安田さんの抽象的な作品に土地の記憶や物語が刻み込まれているようにも感じる。彫刻家はかつて記した。ただ存在するという以上でも以下でもない白い石に人の心や思いが宿り、託されたとき、初めて時を超え、過去と現在と未来を同時に結ぶ場に変わる。その言葉通りの広場だった。卓上式でした。これで第一面を終わります。